本日の説教の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、ルカの福音書2章、21節から40節です。時間の関係で、日本語だけで朗読いたします。The scripture passage for this morning is in Luke 2, verses 21 to 40. For the sake of time, I'll read the passage only in Japanese. ルカの福音書2章、21節から40節。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名である。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてあると通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に、山場と人つがい、あるいは家場との雛にはと言われていることに従って、生贄を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見たみイエス、イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に会う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内にの思いが、あらわになるためです。またアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。この人は非常に年を取っていた。処女の時代のあと7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり84歳になっていた。彼女の宮を離れず、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時彼女も、近寄ってきて、神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。両親は主の律法に従ってすべてのことを成し遂げたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰っていった。幼子は成長し、知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあった。それでは説教、ごめんなさい、この箇所から、何を待っていますかという題でクレイグ・ポール宣教師に説教を取り継いでいただきます。So today, from this passage, we will receive a message titled What Are You Waiting For? Delivered to us by Missionary Craig Paul.
みなさん、おはようございます。
Good morning, everyone.
一緒に、 主イエスを礼拝するのは素晴らしいことです。
It's a wonderful thing to be able to worship our Lord together.
When was the last time you had the joy of playing the hurry up and wait game?
皆さんは急いで待つ、経験は最近ありましたか?
You know, the one where you rush, 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 only to have to wait before you rush again.
とにかく急いで急いでって思ったらしばらく待たないといけないのことの繰り返しの時です。
Commuting by bus or train, I think, is a classic example of this. You rush to the bus stop, then you wait for the bus, then you rush through the ticket gate and try to find the right platform just to wait for the train.
通勤通学の時これあるかもしれません。急いでバス停まで走って待つ。でバスに乗って駅に着いたら改札口まで走っていって、ホームまで走っていって、あまだ来てないと思ったらまた待つ。
So our daily commute may be a rather unsatisfying waiting game.
まあこういったまあ通勤とか通学の、通学の時結構楽しくない待つ時間があるかもしれません。
However, some other things in life are certainly worth waiting for, like a long-awaited visit with friends and family, or a very special vacation, or a bride who longs for the wedding day to arrive when she can finally embrace her husband.
けれどももちろん、待つ価値のあること、もいろいろあります、長く待ちに待った、家族とか友達との、まあ、同窓会とか、まあ、新年もそうかもしれません特別な、旅行あるいは、婚約者が、結婚相手と結婚、婚約相手と結婚する日を待つ時もそうでしょう
As a bride longs to be married to her groom, so many faithful people in Israel were waiting for the Messiah.
結婚する約束をしている女性が花婿と結婚するのを待つように、イスラエルの中、古代イスラエルの中で、メシア、救い主を待ち、望んでいた人が大勢いました。
The Messiah was the promised one, promised to free Israel from her bondage to sin and bring true lasting peace and salvation to God's people.
メシアというのは神様が約束してくださった王であり、イスラエルが、罪の奴隷となっていたところから救い出されて、本当の平和、平安、救いを受けるようにする、約束された方でした。
And like the Israelites, we desperately need the promised one to free us from our sins.
私たちもイスラエル人と同じように約束された方が私たちを罪から救ってくださることを必要としています。
And this is the truly good news of Christmas that we have seen the Savior.
クリスマスの良い知らせとは私たちに救い主が示された、見せられたということです。
The Savior of the world has come, and He will come again.
この世の救い主が一度来てくださいました。そしてもう一度来てくださる。この二つの知らせが私たちのクリスマスの喜びです。
Today we'll learn or relearn the simple but profound truth that because we have seen the Savior of the world, we must truly embrace Him.
今日、一緒に学びたいことは、私たちが救い主を示された与えられたゆえそのため私たちは救い主を受け入れたい受け入れたいと思うことです
Let's pray for the Lord's blessing on our time together.
では一言お祈りします
Father God, we thank you that you are with us and that you have sent your Son, your Word to save us
父なる神様あなたが私たちに御言葉なる言葉なる救い主イエス・キリストを私たちを救うために送ってくださったことをありがとうございます。
Through your written word and through the Holy Spirit, change us today by your grace, we pray.
ここで書かれた御言葉をもって聖霊様の助けによってどうぞ私たちを今日変えてください。
It's in Jesus' name that we pray. Amen.
イエス・キリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。
Today's passage begins just after the account of the shepherds when they visit the baby Jesus in Bethlehem.
本日の聖書箇所が有名な、クリスマスの箇所、羊飼いたちがイエス様に、会いに行って帰っていく、その話のすぐ後に来る話です。
According to Luke 2:20, the shepherds returned glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them.
ルカの2章20節によると、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったとあります。
And then verse 21 tells us, at the end of 8 days, when he is circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb.
その次の21節に、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。胎内に宿る前に御使いが付けた名であるとあります。
In the first century, it was common for the circumcision to be performed in the home. So Joseph, Jesus' earthly father, may have performed this important duty in obedience to God's law.
当時の、紀元、1世紀頃のユダヤ教徒でしたら、割礼は大抵もう自宅で行われたそうです。ですので、ヨセフがイエスの、地上のある意味から養子にした父親として施した可能性があります。
However, the emphasis here in verse 21 isn't so much the circumcision as it is on the name given to this child, Jesus. And just like his cousin John the Baptist, it is given by the angel before he is even conceived.
ところがこの21節が強調しているのは、その割礼ということより与えられた名にあります。その名とはイエスでした。そしてイエス様が赤ちゃんとなる前にすでにその名が告げられていたのです。
Last week, Pastor Josiah helped us discover the importance of Jesus' name, emphasized by the angel when he appeared to Mary first and then later to Joseph, where he told him in Matthew 1:21, She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.
先週の説教でも、イエスという名の意味について、話がありましたけど、その話にあったように、また、マタイの福音書1章21節にあったようにこういう意味がありました。また1の21読みます。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。
Jesus literally means Yahweh or the Lord is salvation. The Lord saves.
イエスという名はヤホエ、主が救いである、あるいは主が救ってくださるという意味です。
In verse 22, we see Joseph and Mary heading to the temple to worship the Lord with two special ceremonies prescribed by God in the Old Testament.
続けて今日の箇所22節以降で、ヨセフとマリアがエルサレムにある神殿へ向かって主を礼拝し、二つの儀式を行おうとしています。
First, since the time of the Passover in Egypt, the Lord declared that every firstborn male son belonged to him and must be redeemed with a symbolic offering of 5 shekels of silver.
イスラエルがエジプトから救い出された時以来、杉越の祭りの時始まり以来、神様はすべての男子のウイゴのために銀貨5シェケルを捧げる必要があるとおっしゃいました。
Second, they also offered a sacrifice of 2 birds for the purification of Mary, which was required 40 days after the birth of a male child.
また男の子が生まれたら、その生まれた時から40日を数えて、ハトに庭を捧げる生贄も命じられていました。
To underline Joseph and Mary's faithfulness to the law of God, Luke says in verse 39, And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth.
そしてヨセフとマリアが本当にその律法に従ったということを強調するために39節で、両親は主の律法に従ってすべてのことを成し遂げたので、ガリラヤの自分たちの町ナザレに帰っていたと記しています。
So that's a lot of detail, and we might ask, why did Luke emphasize their faithfulness to the law so carefully?
まあ、いろいろ、詳しい、情報を一応お伝えしましたけど、なぜルカがマリアとヨセフの、まあ、忠実さを強調しているのだろうかと思われるかもしれません。
Under the old covenant, the keeping of the law and the system of temple sacrifices were used by God as signs pointing faithful Israelites towards God's coming salvation through the promised Messiah.
古い契約の中で、を通してその律法を守って神殿などの、生贄や儀式を守ることによって神様を信じていた者たちは神様が後に救いをくださる約束されたメシアを通して救いをくださることを思い起こさせるためにありました。
However, because no one could keep God's law perfectly, even people as righteous as Joseph and Mary could never be savedby keep their own effort of keeping God's law.
ところが、誰も神様の律法を完全に守ることができないので、ヨセフとマリアのような人でさえも、自分の行いによって神の律法を完全に守って、それによって救われることができませんでした。
Rather, in faith, they waited for God's salvation in the promised one, the Messiah.
彼らも信仰によって神様が送ってくださるメシアに希望を置いていました。
Man cannot save himself. Only God saves.
人間は自分を救うことができません。神様のみが救ってくださいます。
Our next two witnesses to Christ's birth, Simeon and Anna, make this even more clear.
イエス様がお生まれになった後のことを見て証しした次の二人がこれをもっと明らかにしてくれます。
First, they make clear that the Savior has come.
まず最初にこの二人が証しすることは救い主が来てくださったことです。
Since today's passage is the only place in the Bible that Simeon is mentioned, let's look carefully at how Luke sets the scene.
ここに出てくるシメオンはこの箇所のみに出てきますので、ちょっと注意深く読みたいと思います。
Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel.And the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ.
ルカ2章25節からです。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また、聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。
Though we're not told in this text, it's possible that Simeon may have been an old man, since he's been waiting for God's Messiah, and then after seeing the Messiah, he's quite willing, in his own words, to depart in peace.
詳しく書かれていませんけど、シメオンはもしかしたらとても年置いていらっしゃったかもしれません。彼は神のメシア、救い主を待ち望み続けていた方であり、メシアに会ったらもう安らかに去っていいと思っていたからです。
As far as we know, Simeon may have been just a normal Jewish citizen with no special office or position.
私たちが知る限りではこのシメオンは、特別な立場とか役職のない、まあ、一般的な普通のユダヤ人だったそうです。
Yet at this moment, Simeon was directed by the Holy Spirit to go into the temple courts and was given a very special role as God's prophet to Jesus' parents and to us.
ところがこの時にシメオンは聖霊様に導かれて神殿の庭に行ってイエス様の親たちまた私たちに対して証しをするために送られました。
Let's look together at his message in Luke 2:28-32.
彼が言った証をルカ2章の28節から32節までで見ましょう。
It says, He took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation that you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel.
シメオは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。
It's hard to appreciate maybe what's happening at this very moment.
ちょっと想像しにくいかもしれません。
Simeon looks down at the baby Jesus in his arms, and inspired by the Holy Spirit, he knows that he is seeing God's promised salvation with his own eyes.
けれども、この場面でシメオはこの赤ちゃんを抱きかかえて見て、聖霊様にを通して今神様約束された救いがもう自分の腕の中にいるということを分かります。
So Simeon breaks into what may have been a song, yet notice that this, Simeon's first blessing in verses 29 to 32 are not a blessing of Jesus' parents, but rather a blessing or a song of praise directed to God for fulfilling his great promise.
そして、シメオンが、歌ったかどうか分かりませんけど、歌のような言葉を発します。でここで彼は第一に親たちに向けてではなく神様を褒めたたえる言葉を発せました。
With Simeon we rejoice because our salvation has come, but our rejoicing is even greater because salvation has come for everyone.
私たちイエス様を信じる者はシメオンと共に喜びます。救いが来たからです。そして私たちの喜びは本当に大きなものです。なぜかというと、この救いは全ての人のために来たものだからです。
In the Christmas narrative, Simeon is the first to mention that salvation has come to the Gentiles.
クリスマス関連の話の中で、救いが異邦人にもイスラエル人以外の方にも来たと初めて言うのはこのシメオンです。
The root word for Gentiles in verse 32 is ethne, where in English we get our word for ethnic, meaning all the nations or people groups of the world.
今でも日本だったらエスニックなんちゃらって言いますけど、食べ物とか、諸国とか、いろんな国のっていう意味ですけど、ここでそういう言葉が用いられています。
Although this is exciting news for a faithful Jew, it should not be new or surprising news.
でこの知らせは聖書を本当に信じていたユダヤ人にとったら本当に喜ばしい知らせですけど、初耳だと思われる、必要はずはなかったです。
From the earliest days, God declared to Abraham in Genesis chapter 12 that in you all the families of the earth shall be blessed.
なぜかというと神様がすでに創世記の12章でアブラハムに地のすべての部族はあなたによって祝福されるとおっしゃいました。
Throughout the Old Testament, God declares His purpose to save His people from all the nations.
旧約聖書を通して神様は人々を各国万民から人を救い出す約束をしてくださいました。
He says, for example, in Isaiah 49:6 about the coming Messiah.It is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to bring back the preserved of Israel. I will make you as a light for the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth.
例えばイザヤの49章6節で神様がメシアに対してメシアについてこう語られました。あなたが私のしもべであるのはヤコブの諸部族を立たせイスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない。私はあなたを国の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。
In Matthew chapter 1, we begin to see the fulfillment of this as God drew Magi from the east, perhaps the first people outside of Israel to actually worship Jesus.
マタイの福音書を読みますと、神様が博士たちを導いて、その博士たちがイエスを礼拝するように導かれる箇所ありますけど、彼らはもしかしたら初めて異邦人として救い主を、礼拝した人々だったかもしれません。
We truly see that he's the savior of the whole world, including those he calls to faith from Chile and Zimbabwe and America and Malaysia and Indonesia and Korea and the Philippines and, of course, from Japan. Just to name a few of the representatives of the nations that God is drawing to KMGC.
この教会の中を見渡しても神様が全世界のさまざまな国の方々の救い主です。チリ、ジンバブエ、アメリカ、マレーシア、インドネシア、韓国、フィリピン、もちろん日本からも導かれています。
When I say that we should rejoice because salvation has come to everyone, this goes beyond just the various ethnic and national groups that make up the human race.
この救いが全ての人のためですと申し上げますけど、これは、人種とか民族の全てという意味に限られていません。
We notice Anna, who we read about in verses 36 to 38, who was a prophetess praised by God for being faithful and dedicated in her service her whole life long.
ルカ2章の36から38節まででアンナという女性が出てきます。彼女は、長い間、予言をしてこられた、忠実な方として描かれています。
Like Elizabeth and Mary before her, Anna is the, excuse me, Anna is the third in a line of very distinguished women to witness to others about the birth of Jesus, God's own son.
ルカ書に出てくる、エリサベツまたマリアにつ、の次に、まあ、3番目の女性として、イエス神様の救い主について証しをします。
God's salvation clearly includes not only men and women, but also the rich and powerful rulers, educated magi, and poor, humble shepherds, who are all included in this message of salvation.
神様の救いは明らかに、男性、女性関係なく、また、教養のある支配者、博士たち、あるいはその教養のない羊飼いたち、いろいろな立場の人がみんな救いに預かれるという救い主が送られました。
Jesus truly is the Savior of the world without distinction among people.
イエス様は本当に全世界のあらゆる人々のための救い主です。
But before we go on, it's important to note that if God has truly opened our spiritual eyes like Mary, Joseph, Anna, and Simeon, we too have seen the Savior of the world. Good news that the world desperately needs to hear from our lips.
もし神様が私たちと心の目を開いてくださり、私たちが救い主と出会ったのであれば、この私たちが聞いた知らせは、さらに私たちからこの知らせが出ていくことがとても大切です。
But with such wonderful and important news, why do we often stay silent?
この良い知らせを分かち合う特権、責任があるとすれば、私たちは、まあ、なぜ、口を閉じてしまうのでしょうか。
Does the idea of telling others about Jesus sometimes make you a bit anxious?
イエス様のことを他の人に伝えると思うとちょっと緊張しますか？
It does me.
私は緊張します。
Or perhaps you're not sure how to start in a way that others will understand. If so, you're not alone.
どうしたらイエス様のことを他の人に伝えられるだろうか、どういうふうにその糸口が見つかるんだろうかと悩むことがあるかもしれません。私もそうです。
Maybe it will help us today to think for a moment about the role of a witness.
では、少し、まあ、証人、証人の役割について考えたいと思います。
What does a witness do?
証人、証人、まあ、証人はどういうことをしますか？
Before a judge or another official, the duty of a witness is simply to say what he or she knows to be true.
例えば裁判所とかに行けば、証人は単純に自分が知っている、まあ、事実を述べる必要があります。
I truly praise God that as we read the accounts of Christ's birth, we can appreciate many details that clarify the message and confirm that God's message in the Bible is reliable and true.
聖書の中でイエス様のお誕生について読むときに、本当にいろいろな詳細にまで 神様が確かなこと、事実を書かせてくださっていることを感謝しています。
Luke was a careful historian who declares his purposes at the beginning of his gospel. In verses 1, sorry, in chapter 1, verses 3 and 4, he says, "It seemed good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, that you may have certainty concerning the things you have been taught."
ルカの福音書を書いたルカ自身は、注意深く、記録を残した人ですけど、1章3節4節にこう書きました。私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたがよく分かっていただきたい、あなたによく分かっていただきたいと思います。
Now that the Lord has opened your eyes and my eyes to behold His salvation, my prayer is that He would strengthen us this week and this coming year to joyfully spread the truth to young and old, men and women from every corner of Japan and the world, so that they too may come to know the Savior of the world.
神様が私たちの心目を開いてくださったなら、彼が私たちに力をくださいます。証人、証人として立つための力をくださいますので、来年でも私たちは喜び持って証ができるように、出会うどんな人に対してでも分かち合えるように、どこで出会う方に対してでも証できるようにと願っています。
In our third point today, we'll see that the Savior has come for everyone.Who believes.
もう一つ覚えていただきたいことは、救い主は信じるすべての人のために来てくださったことです。
Yet, as we seek to share this good news, even Simeon's prophecy provides a sober word of warning. The Savior of the world will not get a warm welcome from everyone.
今日の箇所を読んでいくと、良い知らせはありますけど、シメオンは、注意、もおっしゃいました。
Let's read together what Simeon says so that we can be clear how we must respond in faith to the Savior of the world in Luke 2:33-35.
救い主がみんなに歓迎されるわけではないということをシメオンが言いますけど、ルカ2章33から34節でそれについて読みたいと思います。
And his father and mother marveled at what was said about him.And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and a sign that is opposed. And a sword will pierce through your own soul also, so that the thoughts from many hearts may be revealed.
父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に合う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。
After blessing both parents, Simeon delivers a difficult prophecy to Mary.Perhaps to help prepare her for the deep grief that she will one day experience as her son is rejected by many and ultimately crucified before her eyes.
マリアの子がいつか多くの人に拒まれて十字架にかけられるその日に備えるためかのようにシメオンはマリアにこの予言を与えました。
Next, Simeon prophesies to the broader audience that Jesus' message will produce radically different responses in those who hear.
続けてシメオンはイエス様のメッセージは聞く人の間で二つのだいぶ異なった真逆の反応を引き起こすとも言われます。
As the truth of God shines into and exposes the heart and mind of every person,Some will be built up or rise, and others will fall.
神様の真理がイエス様の言葉を通して語られるときに、ある人が心の中で立ち上がって 立ち上がる人もいますけど、倒れる人もいます。
But what makes the real difference between these two responses?
この2つの反応の間にどういう違いがあるのでしょうか?
To understand this, let's see what the Apostle Peter says in 1 Peter 2:6-8, where he uses an Old Testament reference, which speaks of the Messiah as a living stone to be rejected by men, but chosen and precious in God's sight.
参考のために第一ペテロ2章の6から8節までをお読みしたいと思います。
For it stands in Scripture, Behold, I am laying in Zion a stone, a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in him will not be put to shame. So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone, a stone of stumbling and a rock of offense.
見よ、私をシオンに選ばれた石、尊い要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってこの石は信じているあなた方には尊いものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。
So what marks the difference between those whose lives are built on the cornerstone of Christ and those who stumble over Christ and take offense at him?
では、人生の土台をなす要石としてイエス様を迎える人と、イエス様を、つまずかせる石として扱って怒る人との間の違いは何でしょうか?
Verse 6 clearly says that whoever believes in him will not be put to shame.
6節では、この方に信頼する者は決して失望させられることがないと言っています。
And again, verse 7 says, So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, Christ will become a stone of stumbling and a rock of offense.
また7節では、信じているあなた方には、イエス様が尊いものだと言ってますけど、そうでない人にとってはそれがつまずきの石、妨げの岩となってしまうのです。
So the key to a life built on Jesus is not being diligent, working hard, being faithfully religious, or even serving one another in love.
ですから、イエス様の上に立てられる人生、イエス様を要石とした、人生は、勤勉であることとか、頑張ることとか、敬虔な人であることとか、あるいは、人を、愛することだけでも成り立ちません。
Though these are certainly good things, the difference between those who rise and those who fall, those who receive honor and those who receive shame, is simply that they trust and believe that Jesus is the Savior of the world.
そのようなことは、いいことかもしれませんけど、根本的な違いはイエスが本当に救い主だと受け入れるかどうかです。
The Savior who came as an infant, 100% God and 100% man, to live the perfect life that we could never live, to keep God's perfect law which we could never do, to die for the sin of his people so that all those...But only those who place their trust in him can live forever in perfect peace and fellowship with God.
救い主は完全な神であり、完全な人となり、完全な人生を送られ、神の御子、完全な律法を完全に守ってくださった方です。さらに、その民の罪のために死んでくださるために来られましたが、それは彼に信頼を置く人が永遠に神と共に生きられるためでした。
For me, the key moment in this whole passage comes as Simeon takes baby Jesus in his arms.
この箇所の私にとって一番大切なところは、シメオンがイエス様を抱き上げるところです。
It seems to me that the history of the world met in that embrace.
その時、本当に歴史的な出来事があったと思います。
I like to think of the history of salvation in the shape of a bow tie.
私は、救いの歴史が日本語でボウタイと言いますか、ボウタイの形をしていると、まあ、蝶ネクタイの形をしていると想像します。
In the days of the Old Testament, many were waiting, waiting for the Savior of the world to appear.
旧約時代から多くの人は救い主が来られるのを待ち望んでいました。
In time, God's plan of salvation narrowed to focus on one people, the people of Israel, and then to one family, the descendants of David, and finally to one child, Jesus of Nazareth.
神様の救いの計画は、まず一つの民、イスラエルに絞られて、さらに一つの家族、ダビデの家系に絞られて、さらにお一人、ナザレのイエスにまで絞られました。
And then from this very center point of history, the birth, life, and death and resurrection of Jesus Christ, the good news of salvation in him expands to the whole world, to all the nations.
それから、イエス様が来られた時の出来事、そのご誕生、ご生涯、死、復活のその中心点からさらに全世界にこれが広がっていった、と聖書が教えています。
You and I stand today as part of that great salvation history. Since our Savior Jesus is in sight, we look back with joy at Christ's first coming, and we also look forward in faith when He will come for a second time.
私たちはイエス様がすでに来られたことを思い出しながら、またイエス様が来られる時を楽しみに待っています。
We long for this second coming, the second advent, when He will come in glory and when we will live with Him eternally.
イエス様の救い主の第二の、ご到来、再臨の時を待っています。その時を私たち共に永遠に生きることができるからです。
Is this what you are waiting for?
あなたはこれを待ち望んでいますか?
Have you personally embraced the truth that God's salvation has come for everyone who believes?
神様の救いが信じる者すべてに来たと信じますか?
If you are not sure, I urge you to talk to someone today so you can ask your questions and understand more about God's wonderful plan of salvation.
もしこれについてまだ、ピンとこないと思われたら、ぜひクリスチャンのどなたかと話して質問してみてください。
For those of you that who know that you are in Christ and are joyfully waiting for His second coming, the question is, how shall we wait?
そしてイエス様をすでに信じている皆さん、私たちはどのようにしてイエス様の再臨を待ち望みましょうか。
Like so many faithful witnesses who have gone before us, by faith we embrace our Savior in worship, and we strive to serve others in His name, and we long to be joyful, effective witnesses to Christ, the one true Savior of the world.
過去の証人と同じように、まず救い主を礼拝の中で受け入れ続けて信じ続けたいと思います。そして他の人々に対してイエスの御名を通して仕えて、またイエスの御名を明かししていきたいと思います。
However, we know that even these responses of faith are based on God's grace at work in us.
このような信仰の応答でさえも神様の恵みゆえだと覚えたいと思います。
So as we think about Luke's account of Simeon, I invite you to consider a helpful reflection written by one of my favorite singers and authors, Michael Card.
一つの私の好きな著者の言葉を少し引用したいと思います。
He writes, "It was good news to finally be able to embrace the promised one. But far and away, the best news of all is that he embraces us."That was the reason for his coming. That was the reason for Simeon's song. Deep inside his tired old heart, Simeon knew that the infant he held in his arms was in truth the one who had been holding him all his life long.
約束された方をようやくやっと抱けることができたのは良い知らせだった。しかしその方が私たちを抱かれることは何よりもはるかに素晴らしい知らせである。それが彼の来られた目的だった。 だからシメオンが歌った。シメオンは疲れ老いた心の奥底で悟った。腕に抱いている赤ちゃんは実にシメオンを一生抱いてくださっていた方であること。
So too we rejoice to embrace Christ by faith, but let's rejoice even more that the Savior of the world has embraced us.
私たちは共に信仰によってキリストを受け入れたい、まあ、と思いますけど、すでにイエス様が私たちを抱いておられることをぜひ覚えたいと思います。
Let's pray together.
お祈りしましょう。
Father God, we bless you because you have truly sent your salvation to us.
神様、あなたが本当に私たちに救いを送ってくださったことを覚えて皆を賛美いたします。
Help us, Lord, in faith to embrace our salvation in Christ each day of this new year.
どうか明日から始まる新年の毎日、キリストを私たちが信じて受け入れて歩めるよう助けてください。
Give us grace, Lord, to be faithful, joyful witnesses of you.
私たちが忠実な、また喜びに満たされた証人として歩めるようどうぞ助けてください。
And remind us each day, Lord, that truly you are holding us and that you are at work in us.
主よ、あなたが私たちを毎日抱いてくださり、私たちのうちに働いてくださることを思い出させてください。
It's in Jesus Christ, our Savior's name, that we pray.
主イエスキリスト様、救い主イエス様の皆を通してお祈りいたします。
アメン。
アメン。